説教天に一人を増しぬ増田こと牧師です。
主にある皆様、今日こうしてご一緒に聖典社の記念礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝をいたします。今の聖歌隊の方々の天に一人を増しぬという賛美を聞いて心がいっぱいになってしまいました。本当にそうして天に一人を増しぬ、私たちの愛する方々は今私たちの隣にはおられない、この惑いとそして団らんの時を一緒にすることはできないけれども、しかし天に一人を増す神様のもとにと、そう歌っているこの歌を心に覚え、そして皆様お一人お一人の心の内にある天にいらっしゃる方々に思いを寄せながら、この礼拝を捧げさせていただきたいと願っています。天にあるお一人お一人を思いますときに、私たちはその方々が生を全うされた、自分に与えられた命を全うされたということをご一緒に心に覚えたいのです。その長さがどれだけ長いとか、あるいはどのような死に方だったということとは無関係に、神様は全く等しく一人一人の生を全うしてくださいました。一人一人は自分の命を生き抜き、そして死を死んでいった人一人一人です。私たちが死、生と死ということを考えますときに、一人称の死、二人称の死、三人称の死というふうに分けて考えることがございます。三人称の死というのは彼ら、彼女たち、彼女の死です。つまりそれは例えば医療に従事していらっしゃる方々や高齢者の施設にいらっしゃる方もご経験がおありになりますでしょう。自分がそれほど親しくはないけれども、しかし一緒にその場にいた方が亡くなるという経験をする、あるいはニュースで聞くということもあるかもしれません。それはある意味で自分に影響を及ぼさないわけではありませんけれども、しかしさほどそのことに大きな痛手を負ったり、自分の命や人生というものを深く考えるということまで至らないかもしれない。二人称の死と言いますのはあなたの死です。私にとって大切な人、自分の人生にとってかけがえのない、取り替えのきかない人の死、そしてその人は実は自分の生を生き、死を死ぬことによって私たちに先に死ぬということを見させてくださった。一人称の死は私の死です。ですけれども、私たちは実は自分の死というものを、経験を生かせないんです。誰も自分の死を死んで、そしてその経験を誰かに伝えるということはできません。もちろんそういうふうな本を書いてらっしゃる方も時にはいらっしゃるかもしれませんけれども。しかし私たちは誰もが自分は死を迎える存在でありながら、自分の死という現実を生かすことはできない。それが一人称の私の死です。だからこそ私たちは身近な方が死んでいかれる姿というのは、実は私たちに最後に残してくださる大きなプレゼント、遺産なんです。どのように生き、そしてどのように命を全うして死を迎えるのかということです。そのことによって私たちは自分の命ということ、自分の人生、そして死ということを深く考える、その時が与えられます。日常生活の中では、おそらくそういうことはほとんどありません。毎日忙しくしていて、どういうふうに仕事を回していこうかとか、これだけの段取りを組んでいこうかということに頭がもういっぱいになっています。けれども、私どもの大切な方々が目の前で、その命を閉じられる、その時に私たちは はっきりと自分の死ということを考えることができる。そしておそらく一人称の死、つまり私の死と二人称のあなたの死ということの間にある出来事があります。皆様もご経験があるかもしれません。ご家族の方が病を得られて、例えばもうかなり厳しい状況になってきているなと思われたとき、どのようなことを考えられますか？私も経験があります。どこの病院にお世話になろうか。そしてその送り迎えはどうしようか。どこの先生が良いだろうか、一番優れているだろうか。あるいは高齢者の施設、どこだったら親身になってケアをしてくださるだろうか。手配をどうしたらいいだろうか。次に何をやったらいいだろうか。私の予定と、その予定をどういうふうにやりくりしていったらいいだろうか。そういうことを考えますね。そしてその手配をすることは、周りにいらっしゃるご家族の大切な役割でもあると思います。けれども、私の死を今まさに死んでいこうとしている人にとって、一番おそらく大きなことは、孤独ということです。孤独ということです。私の命が、あるいは私の生きてきたことが、果たしてどのような意味があったのか。そして私たち一人一人が、そのことによって、自分が生きてきたことに対する思い、そこにはうなずきもあるかもしれませんし、やり残したと思うようなこともある。これでよかったのか、死んだ後に何が残るだろうかというふうなことを、さまざまな思いを抱えます。時には家族の中にいても、一人でいても、底知れない孤独に苛まれるということはあるのです。もちろん、病院の行き帰りや、いろいろな時にご本人が話したいことを話されるという交流が皆様のうちにも終わりになったでしょう。しかしそのような時に寄り添う働きというものがあります。それを魂のケアと言っています。魂の配慮です。生きてきたことへの、そして時には実は許しを乞いたいと願っている。自分の人生にとってこのことについては本当は受け入れがたいと思っているのだというような、誰しもが自分の中に抱えている大きな闇や重りというものを持っている、そういうふうなことについて話したいと思うことがあるかもしれません。けれども身近な家族の人にはもしかすると話しづらいということがあるかもしれない。祈りを持って共にその歩みを全うしていく働きのことを魂のケア、教会では牧会と言います。牧師の牧、牧場という字、それに会合の会、牧会という、それはそうした魂への配慮のことを言うのです。牧師の大切な働きの一つです。私たちはすべてを間近にいる人、あるいは家族が追うということはできないかもしれない。けれども、そのようにして同伴してくれる、言ってみれば一緒に走ってくれる、そういういろいろな方々と共に愛する者の死をご一緒に迎えるということができるのではないでしょうか。そしてそのことは私たちが信仰を持って生きるという時の大切な支えであり、また同伴者としての働きでもあると思います。愛する方を失うという経験をした方々、二人称の死を経験するということは、自分の人生の一部を失うことです。愛するものを失った悲しみというのは、実にさまざまな面を持っています。亡くなった方が悲しむから、自分の悲しみを表現しないという方もいらっしゃいます。日本の社会環境は 悲しみを十分に表現することよりも、むしろ一生懸命頑張ってる、乗り越えているという姿を期待しやすい。だからしばらくして、お寂しくなられましたねって言うと、もう大丈夫ですおっしゃることもあります。そうでしょうか。愛するものをなくすということは、ずっと胸の内に寂しさを抱えて生きていくことです。その心の中に空いた部分は、誰もそれを埋めることはできない。しかしそれを表現するのではなくて、むしろ十分に悲しみを表せないこともあるかもしれない。悲嘆の感情から新しい自分の姿を見出していくためには、実は悲しみを十分に表すことも大切なことなのです。それを今の私たちの社会では、グリーフワークというふうに言っています。グリーフというのは悲しみです。悲しみの作業、それが私たちにとってはとても大切なことです。礼拝は私たちが神様を賛美する時です。同時に、命を与えられた神のもの元だからこそ、私たちは自分の思いや悲しみを十分に表すことへ招かれています。教会はそうしたグリーフワーク、悲しみや自分自身の胸の内に持っているさまざまな思いをご一緒に支え合う場でもあります。私も死を迎えるご家族、そして教会の中でご一緒にその時を迎えてきました。愛するものを天に送るということの持つ痛みは、ご当人でなければわからない側面もあります。しかし、関わりの多い少ないはあれ、共に生きた者の一人として、共に天に送るという祈りを持ってその時を過ごします。確かに死というのは、お互いを引き離す避けがたいことであると同時に、そこから始まる新たな旅をしていかなければならない、新たにそこから生き始めなければならない時でもあるからです。その時を私たちは教会で迎えます。愛する者の死を通して、その現実の中から人は多くのことを汲み取りながら、自分の命を生き直すというのでしょうか。その方の生と死があったからこそ、自分の命を生き直す、そういう側面を私たちは持っています。改めて自分の歩みを歩み直すようなことがあるのだと思います。キリスト教会はイエス・キリストの死の経験から共に歩み始めた仲間たちでした。弟子たちはイエスとの出会いから一緒に神の国の福音を述べ伝えていた仲間たちと、その死の経験を通じて一緒に慰め励まし合うために祈っていたのです。そしてその祈っている中で、イエス・キリストが今も共におられる、自分たちの歩みを導いてくださっているということに気づかされ、新しく生きるものとされていきました。ですから、キリスト教会というのは、その初めから一人の信仰というものはありませんでした。共に集うところで祈り、群れを形作ってきたのです。終わりだと思うところから始まる、そういう旅を共にしていく仲間と歩いてきました。通常追悼と言いますのは、死者を偲んで痛み、悲しむこと、そして慰霊というのは、霊を慰めると説明されます。キリスト教の信仰では、天に召された方々は慰められる存在ではないのです。すでに全うされて神のもとにおられる、そして私たちを慰め励ましてくださる存在です。そこが違います。慰霊というのは、もう亡くなった方々のことを慰めたり励ましたり、私たちがするという考え方ですね。キリスト教ではそういう考え方はしておりません。天に召された方々はすでにもう慰められ、生と死を全うして、そして神様のもとに 完全な姿で今おられる。逆に今を生きている私たちを慰め励ましてくださる方々なんです。そのことを先ほどご一緒にお読みいたしましたヘブライ人への手紙、聖書の箇所は私たちに知らせていました。ヘブライ人への手紙12章1節からこう書かれています。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら。来年オリンピックが行われますけれども、マラソンと競歩の会場が東京ではなくなって札幌に移されたというニュースを皆さんもお聞きになっていらっしゃると思うんですね。今ここで思い浮かべていただきたいのはですね、まあある意味ではその競技場にこう最後 42.195 をこう入って走り抜こうと今まさにしてその競技場に入ってこようとしている、そういう人たちの姿なんです。もうヘトヘトです。もう最後の余力はほとんど残ってない。もう肩で息をしながら、まあ最後の余力、もう視力を振り絞ってなんとかゴールにたどり着こうとしているわけですね。だけれどもあの競技場に、あの今回来年はどうもその競技場っていうかスタジアムがないそうでして、まあ大通公園になるとそのうわーって頑張れーっていう、これがないらしいというのを聞いてちょっと、残念な気はいたしますけれども、最後の最後、もうカーブを曲がってきて、そしてその最後のところでもう視力を尽くしてなんとかゴールが見えてきた。そうすると周りの人々がスタジアムを囲んでいて、頑張れ、もう少しだ、もうゴールは見えてるぞ、さあそこだ、頑張れ、みんなが拍手をして応援して、そしてなんとかその走っている選手が最後まで走り抜けるように声を枯らして、そうやって応援している姿を皆様どうぞ思い浮かべてください。今ここでこの聖書の箇所を書いている人はその場面を思い起こしているんです。しかもこのヘブライ人への手紙が書かれたのはキリスト者にとってはとても難しい厳しい時代のことだったんです。周りの人たちはキリスト教の信仰を持っているということで迫害にあったり、あるいはその信仰によって命を落とさなければならないような、そういう出来事も起こっていった。周りは実は見えているところに応援者はあんまり多くなかったんですね。でも今思い浮かべようとしているのは、いや、目に見えるところでは応援してくれる人はこの人とこの人とこの人と、目に見える群れは小さく少ないかもしれないけれども、目を閉じてそして心を天に向けてみよう。そうするとそこに見えてくるのは、スタジアムに入っていった時に私たちを迎えてくれるあの大歓声じゃないか。最後まで走り切れよ、与えられたその道筋を最後まで歩んでいけよ、信仰を守り抜けよ、そう言って励ましてくれるあの声だ。私の親しい人もあそこにいる、先に天に召されていったあの友もあそこにいる、そうあなたのまぶたにも思い浮かんでくるでしょう。そう言ってるんですね。私たちもこの聖書の箇所をご一緒に読んでいますときに、そうだな、私たちが慰められるのではなくて、逆に私たちは先に天に帰られた方々が生を全うされた、そしてどんな孤独な時にもその死を死んでいった、その経験をしていった重い事実とかけがえのないその出来事を知らされています。その一人一人が逆に私たちを励ましてくださっている。私たちの人生って応援されている人生ですね、励まされている人生ですね。どれだけ私が自分の死を迎えようとして孤独に苛まれているときにも、 私のことを励ましてくれている先に天に召された方、そしてその天に召された方と私を結んでくださっているのがイエス・キリストご自身です。イエス・キリストは天から私たちのところに来られた救いの道でした。そして先に天に召された方は地上から天へとその道を歩んでいかれた私たちの先輩です。先ほど聖歌隊の皆様が心を込めて歌ってくださいました。急遽この歌、この昇天者記念礼拝に合わせてご準備くださったんですね。皆様もう一度その歌詞をご覧ください。天に一人を増しぬ、この詩はそこにも記されておりますように、サラ・ゲラルド・ストックという方が作られた詩です。そして上村正久牧師という富士見町教会という教会を牧会された牧師がこれを訳されました。家には一人を厳じたり、楽しき惑いは破れたり、愛する顔いつもの席に見えぬぞ悲しき、さあれ天に一人を増しぬ、清められ救われ全うせしら、せられし者一人を。この歌を上村正久牧師が訳したとき、1892年にはしかにかかった上村牧師の次女の方が6歳で亡くなりました。その経験をしたとき、言いようのない悲しみに襲われたけれども、上村牧師はそのときにこのサラさんの死と出会って、ご自分自身がこの死によって励まされその詩を訳されたのです。この天には一人を増しぬという詩はキリスト教の信仰を持った多くの方々を励ましてきました。2017年に亡くなった日野原重明先生もこの詩に慰められてきたお一人でした。日野原先生は長年連れ添ったお連れ合いの方が亡くなった後、数年間実はその静子さんとおっしゃるお連れ合いのことをお話になることはなかったんだそうです。今まで本当に多くの方々を、それこそ三人称二人称の方が死を迎えた方々を送ってこられた、そういうドクターです。キリスト社の医師ですけれども、長年連れ添われたお連れ合いが93歳でお亡くなりになった後、数年間はそのことについてご自分から話すことはなかった。しかし数年後にやっと亡くなった静子さんのことをお話になったときに、その心情を講演の中で妻静子を失いてという題でお話になりました。その時に引用されたのが、家には一人を厳じたり、さはあれ天に一人を増しぬというこの詩だったんです。いつもの食卓、団らんをしている時、ご飯を食べている時、そういう時に一番寂しさって感じるんですね。ああ一緒にこういうご飯食べたのにな、その一緒に食べたご飯目玉焼き一個だっていい、それがその人の好物だったり心を込めて作ってくれたものだったり、そんな場面を思い出しながら、でもそうやって天には一人を増しぬということができるようになるまでに数年かかってらした、そのことは私たちに本当に大きな出来事として投げかけていると思います。日野原さんはこの講演の中でこの詩を紹介して、最愛の人を亡くすことは悲しいことだけれども、天国で自分を待つ人が一人増えたんだと私はそう思っています、そう書いておられます。私たち自身もこの教会で愛する方々を天に送ってまいりました。皆様のお手元に昇天者の名簿が配られているかと思います。どうぞそちらをご覧くださいませ。1ページ目、一番最初に書かれている方は1930年です。 この教会の創立が1930年だから、もう来年は90周年を迎えようとしています。その最初から私たちの教会は天に愛する方々を送ってきたんですね。2ページ目は1957年、そして3ページ目は1989年から始まるお一人お一人です。皆様の愛する方々もここにお名前が記されている方いらっしゃると思います。そしてどうぞ4ページ目をご覧ください。商店社名簿というところの真ん中の段、2019年に天に召された方々です。2019年5月2日、後藤文夫さん、7月6日、渡辺明さん、9月22日、小島育子さん、この方々を私たちは今年天にお送りしてきました。そしてその右側の欄をご覧ください。教会員としてはっきりとした信仰をお荒らしにはなりませんでしたけれども、ご家族として、あるいはこの教会で葬儀を行われた皆様です。3月30日には木原仁子さんをこの教会でご葬儀を行わせていただきました。お一人お一人の面影を私たちは今日忍ばせていただきたいと願っています。後藤文夫さんは長い間医師としてお働きをなさった方でした。渡辺明さんは70歳になられてからこの教会に来られて洗礼を受けられた奥様に導かれてこの礼拝堂で洗礼を受けられた方でした。理数系だから私にはとおっしゃったその方がまるで永遠の真理と受け止めて信仰を育まれこの教会での生活を全うされました。小島育子さんは58歳画家として歩まれた人生でした。木原仁子さんは明るい大学の講演会の講演会のお世話役もなさり本当に人々との明るい交わりを継続していらしたそういう方でいらっしゃいました。ありし日の一人一人の面影を私たちは今思い起こすことができます。そして天に召されました信仰の先輩方はこの89年になる教会の歩みに何らかの形で関わってこられた方々です。それぞれに一時期を教会の中で共に過ごされました。教会にとってこれらの方々すべてはなくてはならないお一人お一人でした。その一人を欠いても今のこの教会の姿はありませんでした。これからもそのあり方、思いとともに一つの教会を形作っていきたいと願っています。教会といいますのは、今日は商店社の記念礼拝として捧げていますけれども、実は私たちが礼拝をしております日曜日は、イエス・キリストの復活を記念する日、毎週が商店社記念礼拝です。そしてこのことは単に共同緑ヶ丘教会だけのことではなくて、実に全世界の教会、キリストの名によって結ばれた世界中のキリスト者、その礼拝に共通することでもあると思います。信仰の創始者、完成者であるイエスを見つめながら、私たちはイエス・キリストが私たちの心が弱っているとき、自分自身では本当に立ち上がることがもう難しいような時にも私たち一人一人を守り導き私たちの道となってくださる天へ導くその道となってくださる方であることを心に覚えさせていただきたいと思います。皆様スタジアムに入っていく時声援を送ってくれるその一人一人を思い浮かべてください。確かに私たちは今寂しさを感じているかもしれませんけれど私たちが私の死を死んでいくときその方々お一人お一人が私たちに力をくださいます。私たちを支え励ましてくださいます。そのような一人一人を天に増しぬそのことを覚えて私たちはこのひとときをまたこの一年をご一緒に過ごさせていただきたいと願っています。お祈りをいたしましょう。 主なる神様、今朝私たちがご一緒に礼拝を捧げることができました恵みをありがとうございます。今ここに集っている私たちは100名ぐらいの方々ですけれど、天には数えられないこの名簿に残っている方、あるいは名前が記されていない方々も、本当に多くの方々が私たちを見守り支え、私たちが人生を全うできるようにと励ましていてくださることを覚えます。神様、どうぞ私たち一人一人も与えられたその道筋を自分なりに勇気を持って歩んでいくことができますように導いてください。毎日の生活の中で自分の姿を見失ってしまったり、本当に何がやりたかったんだろうか、自分がやりたかったこと、残していくことは何だろうかと、そう思ってしまうこともありますけれども、私たちの姿はここにあります。神様が与えてくださっているその姿で、業績でも数に表されるさまざまな事柄でもなく、あなたが大切に思い愛してくださっている子供として、この地上の生を全うしていくことができますように、お一人お一人を励まし、あなたの愛によって包んでください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。